劇団ビタミン大使 ABC ポッドキャスティングビタミンドキ。
宮川まさるです。劇団ビタミン大使 ABC ポッドキャスティングビタミンドキ。久しぶりの更新なんですけれども、別にサボってたわけではなくてですね、いや、サボってたか。サボってたことになるのかな。いや、そうでもないな。ですね、正直なことを申しますと、劇団員の番組をいくつか撮ってたんですよ。大津ワインの、大津サイクルっていう、やつのお父さんの家が、家業がやってる、自転車屋さんの、店の名前をタイトルにした大津の番組とかですね。山梨谷梨という劇団員が、山梨谷梨の埼玉カタストロフィーっていう番組とかですね。いろいろと撮ったんですよ。で、それを去年の2月か、そこらに撮ったんだよね。で、そしたら、3.11 の震災があって、もう、そういうのをね、全然公開する気持ちにならなくて、全然こう表現者として、そんなことやってる場合じゃないだろうっていう、そういう気持ちに自分がなったんですよね。今思えば、別に、その被災地の方がね、我々が、こう、何か表現を続けていたとしても、それはねえだろうつってね、もう、なんか、怒り心頭に走って、ガンガン抗議に出るとかいうことはね、当然ないっていうことはもうわかるんですけど、ただやっぱりね、阪神大震災の時に、今日もね、音楽で紹介する石川義弘さんがね、オールナイトニッポンやってて、僕が作家やってた時に、石川さんが、阪神大震災のね、直後に、行ったんですよね。ちょっと、どんなね、塩梅なのかをちょっと見ていきたいと思う、つって行ったんだけど、それがやっぱり顰蹙変えましてね、はがきをもらって、関西の方からね、見に来るだけなんて許されへんっていう、お叱りを受けてね。で、被災地の人の、方々の心情っていうのはまるで理解できないもので、同じ被災地の方々でも、度合いによって、また人の性格によって、失ったものの種類や範囲によって変わってくる部分っていうのはあるとは思うんですが、全然わかんなかったから、何もやらないで、いた方がいいような気持ちに自分でなってしまったんですね。だから、公演を5月、9月と新作をバンバンってね、連発して打った時はね、ものすごい迷いがあって、みんなと話し合ったりっていうこともあったんですけれども、公演はやるけど、ちょっとそういうおちゃらけたね、ものを、ポッドキャストで公開するのは違うなっていう、そういう気持ちに、まあ、なったんですよね。今回ですね、久しぶりにこうして、公開することに至ったのはですね、いくつかのことがあったからですよ。いくつかのことっていうのは、東北の人にね、見に来てくれればそれでいいんですよ、とかね、言われて、で、実際たくさん見に行って、いろいろ話を聞いたりとかね、あと、見るだけではなくて、で、見たことを特にマスメディアの人にはそれを放送で喋ったり、人に伝えてほしいですと。一番何しろ忘れ去られていくことがどんどん現場の人間は寂しいと感じていることなのでっていうふうにおっしゃってたんですね。これは東北放送の偉い人がわざわざ僕にね、言ってくれてたんですけどね。だから見に行くだけじゃでもまずいでしょって話をしたら、いや構わないって、いいから見に行ってくれって、そういう言い方をされたんでね、僕は見に行ったりとかね。で、なんか別にだからそれが免罪符っていうことで、これからも2012年も表現活動をガンガンやっていくぞっていう、そういうことではないんですけれども、ズンダブラザーズっていうね、仙台出身のうちの劇団員の獅子本次とセキュリティ木村のコンビをですね、ズンダブラザーズっていうのを結成してですね、ズンダブラザーズの宮城を思う夜っていうね、トークイベントを展開したりとかですね、ねえねえのことを、去年も一回やったんですけれどもね、今年もやっていこうじゃないかって、そういうふうに思っております。 まあ、別にね、こういうのを始めたからといって、東北の被災地の方を悼む気持ちが私の中で薄れているというわけではないんですが、ともあれ、更新してみようという、そういうふうに相なったわけです。お送りいたしましょう。劇団ビタミン大使 ABC ポッドキャスティング、ビタミンドキー。宮川勝です。改めまして、劇団の2012年の演劇の公演はですね、5月のスペース107というところで PH2 下流という芝居をやります。再演なんですけれどもね、戯曲集に収められている表題作でもあるんですけれども、まあ評判もとりわけ良かった公演でね、紀伊国屋ホールでやったんですけれどもね、今回はちょっとですね、紀伊国屋ホールよりは小ぶりの場所なんですけれども、スペース107っていうところなんですけれど、あの時に2003年にやったのでちょうど9年前ぐらいになるんですけれども、9年前にやった時の紀伊国屋ホールの芝居をもっとぎゅうぎゅう詰めの狭い舞台で迫力ある芝居にしてみようかなっていうふうに思ったのが今回の再演をするきっかけになったんですけれどもね。まあ言ってみりゃ、5月と9月に連続して新作をやったことによって、ちょっとここ一回再演挟むかっていう、そういう気持ちになったんですよね。本当はね、5月新作で行くんだから、9月は再演にしようかなと思ってたんですよ。まあ何にするかは決めていなかったんですけど、ただ5月に、公演やった時にね、いろんなラジオでも僕喋っていますけれども、物語の筋をね変えたりとかね、つまり震災直後なので、もう台本がね書けなかったんですよね。まさにあの時に台本書いてたので、でその後のねえ、ガソリンが入れられないとかいう時もずっと台本書いてて、っていうか台本書くためにパソコンに向かってでもずっと書けずにいて、ちょっと休むとテレビのニュース見て、で原発がどうなったとかねえ、被災者の数がどうなったとかっていうようなのをずっと見てたから、切なくてやっぱり実はですね、人が命を落とすっていうようなプロットが物語の中に実は最初あったんですけど、それはちょっと変えようっていう風に変えたりとかしたんですね。でもね、そんなこと別に変えてくれって誰からも言われてるわけではなくて、勝手に自分で変えてるんですけど、そのね、勝手に自分で変えてるにもかかわらず、そういう風にこう表現の自由をね満喫できなかった自分にちょっとイラッとした部分とか、そういうのもあって、9月を新作でやりたいっていう風に思ったんですよね。で、まあ、ちょっと、ガンガンに書こうっていうことで、最初のプロットの段階から、人がね、死ぬとかそういうシーンを作らないようなプロットでやればいいんじゃないかとか、いうふうに思ってやったんですね。で、それを2発続けたから、やっぱりね、5月と9月で近いし、めちゃめちゃね、凹んだっていうかね、疲弊したんですよね。いやー、今年は疲れたな、みたいな感じで、で、10月、11月、12月っていうのはもうほぼ抜け殻みたいな感じになってて、まあ、忙しく仕事もやってたんですけどね、いろんなこと。特に12月はね、今年の2回の公演の出演者のオーディションで、ものすごい忙しかったですしね、なのでまあ、そういうこともあって、5月はちょっと再演にしようかなっていう、そういう具合に、まあ、なったわけですよ。とはいえ、まあね、台本は書かなくてもいいけれど、 でも元よりある作品をそのままこうやるわけだから、それに合った役者を探さなきゃいけないとかね、いうことでなんだかんだ結構大変だなっていうことがねあったりもしたんですけれどもね。まあ、一番ですね、自分の中でびっくりだったのは、台本、戯曲集まで作ってるにもかかわらず、自分のワープロソフトのデータがなくなってたっていうですね、もうね、9年前の原稿があれ見つかんないみたいな感じになっちゃって、一太郎ファイルがないとかって言って、で、自分の戯曲集をブイーンとかやってすっごい引き裂くように広げてコピー取って、それを拡大コピーして、配るっていうですね、そんなことになっとるわけですよ。びっくりしたなって、もっとびっくりしたのはですね、音楽もなかったってですね、音楽もそのまま全く同じの使うぞっていうつもりでおったんですけれども、モックサウンドさんの方ですね、あれちょっとないですねみたいな話で、マジでつって、じゃあ作ったフードゥーミュージックの福森さんとかに、あ、どうとかって、じゃあちょっと出してくんないつって、いや見つかんねえやとか言われて、とかって、なんでこんなないのつって、ついさっきですね、イラストレーターの岡本純画伯のところにイラストあるかしらって言ったら、あるよつって、よかった、一個だけあったっていうね、そんな具合ですよ。ちなみに劇団員の中では福田佳菜子が、初演の時にも出ているメンバーなんですけれどもね、というわけで、そんな、こんなで PH2 仮をやることになったわけです。それでは先ほどもちょっと話に出てました。僕はオールナイトニッポンの作家やってたんですが、その石川義弘さんがザリガニキスというバンドを作りました。一曲聴いてください。ザリガニキス、大切な人。
今すぐ会いたい、冬空に輝く白い雲が雪に変わる、君の街までこの想い伝えたくて、約束したくて、帰り道つないだ手のぬくもりを何度も確かめながら、本当の僕を探す、永遠なんてなくても限られた時間でも、二人を同じ時代に巡り会えた奇跡よ。
はい、宮川勝です。ですね、ここでおしゃべりするのはですね、5月の公演の中身に関してなんですけれどもね、PH2 下流というのはですね、冷凍睡眠の薬の商品化のための人体実験のアルバイトに申し出た若者2人の物語なんですね。PH2 下流という名前の冷凍睡眠の薬があって、 て、合っててないんですよ。架空なんですけどね。それを、ちょっと、販売しようと、いうことになり、その、でも販売するためには、これ、本当に大丈夫なのかっていうね、臨床試験をいろいろやんなきゃいけないだろうってことで、人体実験をすることになって、それを人体実験のね、まあ、たくさんのお金をあげるってことで、申し、入れる。そういう若者を募ったんですよね。で、来たのが、奈良チャボ演じる俊という男と、三浦祐介演じる修という男二人。で、なんでこの二人はこの、ね、人体実験を引き受けたのかっていうようなのは、芝居の後半で、少しずつ明らかになっていくんですけれども、まあ、子孫をね、見てみたかったみたいなこととかね、いろいろね、あるとは思うんですけどね、自分もね、レート睡眠になって、どこの時代にね、ピュッと、つまり、未来へだけ進むことができるタイムマシンみたいなものですから、自分の体をね、冷凍睡眠させて、で、100年後とか200年後とかにバッとこう、また目覚めさせるわけですよ。周りには全然、移り変わっていると思うんだけど、自分の体だけは、全然変わってない。年取ってないっていうね。で、記憶も寝た時のままっていう。そういう状態で、ポンポンと未来に向かって旅をしていく。で、自分がね、最初は10日寝てたものが1年寝る、10年寝る、100年寝る、300年寝るみたいな感じになっていくんだけど、途中でね、失敗して、ややこしいことになる人もいれば、近い将来に自分の結婚した相手が、もうちょっと年取ってるからね、私、あの頃の若いままの、あなたとは会いたくないんだ、みたいな感じになったりとかっていう、まあ、そういう人間模様を描いた作品なんですけれどもね、PH2 下流。公演はですね、2012年の5月22日の火曜日から27日の日曜日まで、新宿スペース107にて、です。出演は、奈良茶坊、宮川勝、三浦祐介、小橋ひろみ、島村太一、津田隆重、今野高見、宮崎かな子、中村祐希、福田かな子、堀江圭次郎、内山ゆかり、坂田智康、セキュリティ木村、獅子本寺、山梨谷梨、平井夏樹、朱浜春美、福島里美、平原ゆか、石取隆明、亀田理恵、倉光美穂というメンバーでお送りしようというふうに思っております。あとはね、まあ、どういうふうな化学反応でね、初めて絡む役者さんとね、面白いものができるのかって、まあ、そういうことなんですけれどもね、ぜひともですね、皆さん見に来ていただければというふうに思います。再演のね、良さは、やっぱりなんかね、少しずつ自分が移ろってって、物を作るにあたっても移ろっていく部分があるんだけど、それがね、あの時こうだったなと、過去の自分から触発されるっていうことが、非常に面白いものとしてありますね。そうか、最近こういうの書いてねえなーとかね、気づかされるんですよね。お前前こういうの書いてたんだぞ、このくらい時間かけてこういうの書いてたんだから、お前もっと頑張れよなーとかっていう風に、過去の自分にこう、叱られるっていうようなね、ある意味タイムマシンのような面白さもありますね。はい、というわけで公演は5月の、22日から27日まで PH2 下流、よかったら見てください。それではここでまた一曲聴いてください。今度はですね、抜群というお笑いコンビの嵯峨根さんがやられていますバンドの曲ですね。嵯峨根サムライバンド、前に進め。
前に進め、前に進め、どんなに苦しくてもいつかたどり着けるさ、yeah! 前に進め、前に進め、どんなに苦しくてもいつか叶うはずさ。 度転んだって構わないさ。明日を信じて進んでいくことが大事だから、答えなんてどこにもないのさ。今何ができるか、心の声を聞け。前に進め、前に進め、どんなに苦しくてもいつかたどり着けるさ、yeah。前に進め、どんなに苦しくてもいつか叶うはずさ。
ABC ポッドキャスティング、ビタミンドキ。
はい、エンディングなんですけれども、まあですね、私が今年2012年という時をね、どういうふうに過ごすかっていうことで言うと、やっぱりね、去年ショックだった震災の日本を襲ったダメージとね、で、原発に関してあまりにも無知だった自分をすごい恥じたりとか、で、そうやって操られてきてたことに関するね、電力会社の隠蔽体質であったりとかね、政府の利権絡みのことを優先していろいろ動いてるとかね、いろんなことを知って結構ショックだったりとか、その不愉快な思いをして、それは今も変わらないですけれども、そのですね、まあ、一つにまとめるならば、被災地を悼む気持ちと祈りっていうものは心に常に持ち続けようというふうに自分では思っておりまして、で、それをしっかり持ってさえいれば、経済を回すためにガンガンいろんなことを、もしくは今までやってきたことを、今までと同じように、もしくは今まで以上にやることが一番必要なんじゃないかなというふうに自分の中でかっちりと気持ちは切り替えることができましたんで、ガンガン今年行きたいと思います。まあ、あんまり悩んでる人間とかもね、いないような気もするし、実は試行錯誤してたりっていうのもあるんですけど、僕は個人的には、5月と9月に2本の新作をやったから、その後ね、演劇のフェスティバルみたいなもので、秋口に、震災をね、なんか取り扱ったりとかね、なんか今年こういうことがあったよね、みたいな、なんかね、震災絡みの芝居とかをなんかやってて、今更みたいな感じに僕は思ってしまったんですよね。もうすでにその前に2本やってますからね、震災の後に。ただみんなやっぱりやっていいのかいけないのか、芝居なんかやってる場合なのかっていうことは思ったって言ってましたね。うちの照明をお願いしている日高舞台照明の清水さんも、電気をね、たくさん使うのが照明ですから、やってていいのかな、こういうことって随分悩みましたね、っていうふうなことを言ってらっしゃいましたね。みんな、心の中でいろいろと、悩んだり、葛藤しながら生きていることは間違いないと思うんですけれど、僕が5月公演をやろうというふうに思ったのはですね、スペース107からですね、連絡があってですね、震災直後に、公演をなさってた、うちで公演をなさってた劇団の方々には、ちょっとですね、レンタル料金を、サービスする形で、翌年の同じ時期であれば貸し出しさせていただきたいっていうような申し入れをしてくれて、 ああ、じゃあやるかと、いう風になったんですよね。本当はね、アトリエ公演にしようかなとかいろいろ考えてたんですけどね。まあ、こうやってね、ポッドキャスト一本丸々震災が頭から離れないやつのおしゃべりになってしまいましたけども、まあ、心にですね、祈りを胸に、日本を元気にすべくですね、ガンガン行くぞっていう、そういうお話でございます。それでは皆さん、今年もよろしくお願いします。お相手は私、宮川勝でした。